2位、東京ミルク放送局。あ、もうダメだ、タイミングわかんなくなっちゃった。この番組は映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて、ゆるゆる楽しくお話ししている番組です。よいと。
はい。
はい、ということで、東京ミルク放送局始まりました。はい。8月ですよ、もう。
いや、本当ですよ。
稲井さん。
ねえ、ようやく夏っぽくなってきましたね、でも。
最近なんか稲井さん、面白トピックみたいなのないですか？
面白トピック、
はい、
ですね、この前ちょっと1ヶ月前ぐらいになっちゃうんですけどいいですか、
うん、
テレビの収録みたいな、
え、
いやでも
テレビの芸能人じゃん、
テレビの、
さすが芸能人、
テレビの収録っつっても、なんか劇場を借りて、そのまあ良い子の浜口さんの番組なんですけど、
うん、稲荷さんはね、松竹の芸人
です。そうです、すみません、はい、ちょっとご紹介をくらして、はい、それでなんかピン芸人を集めて、
はい、
で劇場でネタをするみたいな形だったんですけど、はいはい、一個条件があって、はい、ピン芸人全員裸でネタをするっていう、
はい、裸って言っても どこまでの裸なの？
全裸です。オールの着衣ボロンボロン出てます。
うわ、
そうなんですよ。
それなりに、アベマ TV とかそういう企画じゃなくて、
しっかりテレビです。
地上波なんだ。
地上波で。
おかしいりゃ OK って問題じゃないよ、
だけど。そうなんですよ。で、まあ、その、自分の自信あるコントとか、
放り込まれて。
なんか、披露するんですけど、もう、なんていうか、もう、コント何よりじゃなくて、もう裸が面白いみたいなんで。
そりゃそうだよね。
浜口さん、終始笑ってくれて。で、まあ、その場めっちゃ盛り上がったんですけど。
ネタなんか見てないよ。
そうなんですよ。でちゃんまつさん言うように、これ放送できんのかみたいな。
おうおう、
気になるところじゃないですか。オールカットで。オールカットでございました。
オンエアチェックしたら、はい、企画ごとなくなった。
企画ごと。
ああ、なかなかないよ、そういうこと。
びっくりしましたね。テレビの都合で僕の裸が消えました
。見れたはずなのに。
見れたはずなのに。すいません。
残念でした。
お届けできませんでした、やっぱり。
残念でした。テレビに出れるチャンスだった。
出れるチャンスだったんですけどね。
ああ、素晴らしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで、
お、
実は今日は新庄さん稽古でいません。
まあ忙しいですよね。
っていうか、なんかどうやら、
はい、
稽古終わりで、
はい、
こちらに向かってるらしいんで、
お、
後ほど合流という、
ね、だからここを開けてる
っていう、そうそうそうそうそうそう、あのクソが、
クソが
あのクソが、
クソが言い方
あのクソがなんで遅刻してくんだよな。
なるほど。
新庄さん合わせでこの番組をやってるんじゃないんですよ。
うんうんうんうん。
みんながこれでのミルク放送局ですから、ちょっと遅刻してくるんでよろしくみたいな。腹立たしい。今あと15分ぐらいで来ると思いますので、もうちょっと待っていただければなと思います。はい、ということで、今日はですね、8月5日放送なので、はい、まあ、ちょうど夏真っ盛りというところでですね、
はい、
当然、これをやりたいなと思ってます。
何でしょうか、
天気の子。
あ、素晴らしい。多分、めちゃめちゃ気になってる人多いです、これは。
マジで？
いや、僕がそうですよ、マジで。君の名はのね、
君の名はの、はい、君の名はの話でね、うん、最近聞いてね、ああなるほどなと思ったのは、
何ですか、
あの知り合いの息子が高校生で、うん、この前のなんかゴールデンウィークだかなんだかにオーストラリアに留学に行ったの。
お
で、まあ、向こうのオーストラリアのホストファミリーの人と仲良くやってて、
うんうんうん、
でなんかその息子も映画が好きだからっていうんで、うん、ネットフリックスに入ってたから、
うん、
あの自分の ID とアカウントで、
うん、
君の名はのなんか、あの字幕吹き替え版みたいな、英語吹き替え版みたいなのがあるんだって。
ああ、いやでもそうですよね、うん、
でこれ知ってるかって言ったら、うん、What? と
おーおー、あれ
なんだこれと、
はい、
見たことも聞いたこともねえよ。
え、
結局だからオーストラリアで公開してて、まあ、まあでもど田舎だったから、うん、もう映画館行くまでもう車で何時間の世界だから、うん、まあ、家でよく DVD とかその家族見るらしいんだけど、知らねえと。
え、
まあ、アニメは日本はすごいっていうのは聞いてるけど、うん、こんなの面白いのって言って、うん、ホストファミリーのみんなと一緒に見たんだって、
はいはいはい、
君の名は、うん、最後号泣してたらしい
よかった、世界にも
通ずる。オーストラリアの。
よかった。
ファミリーがニコニコしている。毎日バーベキューやっていた、カウボーイハットのあの親父が。号泣してて、終わった後握手されたっす
ね。
なんだこれはと。
素晴らしい。
素晴らしい。
いい作品だ。
こんなのアベンジャーズより面白いじゃねえか。
そこまで言わしめた。
で、おなじみの君の名は。
なるほど。
ここ、そこから3年後ですよ。
いや、ハードル、ぐん上がりですよ、こんなもん。
ガン上がってるね、はい。もうみんなガン上がりでしょ。
そうですよ。どうなんですか、これは。
天気の子、見てきましたよ。
はい。
ちょっと簡単にね、あらすじだけお話しさせていただければと思います。はい、大ヒットを記録した君の名は、の新海誠が原作、脚本、監督を務めた青春ドラマですと。
お、
離島から東京に家出してきた男子高校生と、うん、祈るだけで晴れにできる力を持つ少女が出会い、自らの生き方を選択していく姿を描くと。わかります？わかります？男子高校生と、はい、祈るだけで晴れにできる力を持っている少女です、はい、松岡修造みたいなもんだと思う。
いや、なるほど、うん、あの日本が誇る晴れ男、
そうそう、あれの女の子版
晴れ少女、ね、
晴れ少女
ね、はい、
これを、
うん、
ハードルガン上がりで、
いや、どうなんですか、
見に決まってきました、
はい、
結論から先に言います、
うわ、
希代の名作です。
おお、すごい評価じゃないですか。
びっくりするぐらい号泣してしまいまして、私、
ま、ちゃんまつさん泣くことあるんですか。
もうびっくりするぐらい泣いたよ。これはね、いい映画ですよ。これ先に言っときます。
うわ、ちょっと見たいな、そこまで言うなら。
あのね、君の名はと、はい、あのね、そもそも比べてはいけないんですね、これ。
いい、
違う作品なんで当たり前ですけど。
ああ、
で、両作品ともね、伝えたいメッセージがまるで違うんです。
うんうんうん。
もしかしたらね、今思うと君の名はあの、この天気の子の試作品だったような気がする。壮大な前振りだったような気がする。確かにね、ちょっとその、はい、どうしても比べちゃうのよ。だからやっぱラッドウィンプスが歌ってるし。
あ、そう、今回もそうですね。う
ん、で、うん、これね、新海あるあるなんだけど、うん、前に出てた作品の主人公が次の作品でちょい役で出てくるみたいなのは。
あ、そういう演出が。
そう、わざと入れて、うん、やるんだ。それもね、うん、今回、あの、君の名、滝くんもね、三葉も出てきます、一瞬。
お
っていう感じよ。
うわ、なりますね、それは。
うん、でそういうとこ見ちゃうと、どうしてもやっぱ比べちゃうとは思うんだけど、違います。
全然違うと。
全然違う話です。これは良かった。
本当ですか。いや、だからめちゃめちゃ聞くんですよね、
みんないいって言うんだ。
いや、むしろだから君の名は超えたんじゃないかって声がちょっと多くて、僕見に来たくて。
俺はね、超えたと思う。
いや、そうなんですか。めちゃめちゃ良かったですよ、君の名は。
いや、君の名もめちゃくちゃ良かったよ、
はい、
ちょっと超えたかもしれない。
どういうことなんですか。気になりますよ。
君の名は、はい、主人公の滝くんと、うん、あの三葉、
うん、
この子ね、
はいはい、
JK が、 JK がこれですね、滝くんと JK が、
うん、
世界が良くなるためにはお互いが、まあ、離れなくてはいけないというか、まあ、認識ができないようになる話でしょ、
うん、
忘れちゃうっていう話、
うんうんうん、
で最後に一応会うけど、
うん、
あれはなんかまあね、あの偶然だったりするのかな、うん、でも2人の意思ではないじゃん。もしかしたら神様がそうしたのかもしれないけど、少なくとも2人の意思じゃなくて、はい、もしどっかちょっと覚えてたかもみたいな感じの、まあ、あれはあれですごくいい話なんですよ、はい、これね、2人の意思ではないかなっていうところが重要なポイントなんです。
お、
天気の子はですよ、
はい、
あ、そうだ、
はいはい、
この後ね、うん、あの、全部ネタバレしますんで。
重要だ。それは言っとかないとまずいです、
ね。怒られちゃうからね、はい。最近うるさいから、その辺。
いや、でも多分あれですよね。知った上でも楽しめる。
知った上で楽しめるようにはお話はしますけれども、うん、あの、基本的に全ネタバレなんで、この後。
なるほど。
ネタバレしないと話すことないんだもんだって。
あー、じゃあしょうがない。
しょうがないです、うん。皆さんは見てないけど、はい、ここでネタバレしますんで。
いや、まあ、でも、見た上でも楽しめる
って、はい、だから本当に、うん、ハードルを上げて見に行っても構いませんっていうことだけ先に言っておきます。
なるほど。
というとこから、じゃあここからネタバレです。はい、はい、天気の子はですね、うん、好きな子のため、
うん、
ならば、好きな女の子のためならばですね、うん、世界なんかどうだっていいと。
おー、青春してるな
っていう話を。自分の取った選択によって困った人はたくさんいるかもしれませんと、
はい、
それでもみんなけなげに生きてるし、何よりそんなことより彼女がそこにいるという圧倒的事実と。
お
ー、この素晴らしい事実。
酸っぱい
映画って本当にいいもんだと。
お
ー、ロックなんだよ、ロック、
うん、
もう令和だよと。
なるほど。
もうそのね、主題を選択した新海誠をね、俺はね、もう尊敬する。もうちょっとしたら新庄くんが来ると思うんで、
はい、
でもね、新庄くんどっちなのか、俺新庄くんに感想を意図的に聞いてないのよ。
おお。
でね、新庄くんも見た後、でも、はい、あいつ何かしらね、多分 LINE でいつもこう、面白かったですよ、クソでしたよとかなんか言ってくるんだけど、うん、何にも言ってこないってことは、俺ね、新庄くん、あんまり分かってないんじゃないかなっていう。
あら、新映画の。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
ちょっと、エロシーンみたいなので、あ、来た、そんなこと言ってたら。
おぉ、ちょうど、
おはようございます。
おはようございます。
新庄さん、遅いです
。どんな状態ですか？
どんな状態、もう今始まってるよ。
何分ですか？
始まってるよ、
もう。結構ですね。
10分。
10分。
10分待てよって話だよね。
10分待ちきれなかったですね。
もう待ちきれない。
そうですね。
僕あと15分ぐらいで着きますって言ったのに回し始めた
んです、うん、そう。いつものパターン。
どうも、新庄ゆうきです。
はい、どうも。
すみません、お疲れ様でした。
いえいえ、
新庄さん、は
い、
どんな話したんですか
今ね。天気の子の、うん、あらすじだけ話して、
あらすじ話した、
あらすじを話をして、新庄さんいるとあらすじ話すだけで2時間ぐらいかかるから、
ね、あらすじ10分、ね、ちゃんまさんに任せた方がいいなって、
あらすじ話し終わりました。
あ、そうですか。
で、はい、で全体のちゃんま個人としての感想を今稲井くんにお話して、
そうですね、
なるほど。
で、稲井くんは見たいと。
いや、まだ見てない人
パターン。まだ見れてない。
で、こっから先はネタバレするよっていう。
ネタバレするけどいいの？
いや、もういや、ネタバレしたのでも楽しめる。
帰った方がいいんじゃない？
いやいや一緒にさせてください。
じゃあやりましょうか。
新庄さん、
はい。
感想を聞かせてもらっていいですか？
まず、良かったか悪かったかで言いましょうか。う
ん、はい。
僕は良かったです。
お
僕は、好きですね。
良かった。LINE で何にも言ってこないから、新庄さん寝てたんじゃないかなと。
今回ね、僕ね、一睡もしてないっす。ってことは
新庄が寝ない映画はいい映画、
年間ベスト10に入るということですね。僕が寝てないということは年間ベスト10に入る、
入るという、それだけで
間違いなく。
そうなんですか。
ってことですよ。
はい、
はい、といったところで、
はい、
天気の子、
天気の子ですよ、
うん、はい、
これ全体の感想を、はい、今俺は面白、俺個人的にはものすごく面白かったって。
あ、ちゃんまさんも面白かったんですか、はい、あ、よかったです。じゃあ
希代の名作だと。
希代の名作。
100年語り継がれる映画だと。
あ、本当ですか。なんか僕、ちょっと僕もちゃんまつさんも、ちょっとたまたま同時に参加できなかったんですけど、この間来てもらった冷蔵庫マンさんのファミリー会。はい、ファミリー会の中では、なんか概ねあんま良くなかったみたいな。
あれ
分かってないね。あいつら映画知る。
そうっすね。
うん。あいつら映画知る。
分かってね
え。映画って多分あれでしょ、あれしか見たことないですよ。なんか白雪姫とか
スライド上映、
スライド上映、スライド
公民館のスライド上映と、
そうそうそう、ガンマの大冒険とか見てるやつ。
ガンマの大冒険やめてください。
それは面白いや、それ面白い。
高畑勲にやめてください。はい、
いや、気になるんですけど、君の名は見られた。
君の名はもちろん。君の名は
ちょっとガン落ちても
年間1位でしたよ。
おお、
新宿おえつで見てる
のもしれない。ガン落ちです。
す
ごい。2回見に行ったかな、確か。
いや、ちょっと率直に聞いていいですか、
うん、
君の名と天気の子、
うん、
比べるもんじゃないですけど、どちらが良かったのかなっていうのをちょっと僕は聞きたくて。
難しいところです。比べちゃうと君の名の方が良かったのかな。
0.2 ゲームぐらい、
2ゲーム
ぐらい、 2ゲームぐらい。新庄君、
はい、
私、
はい、
今回レジュメを用意してきてますんで。
レジュメを、出た、
うん、これひっくり返します。
ひっくり返します。
このレジュメに4時間かかってます、私。
いや、これはもうレジュメ中心に行った方がいいんじゃないですか、これ。
いや、
はい。
で、今ね、全体の話をして、まあ、面白いよって話もしたので、
そうですね。
まあ、ちょっとストーリー頭からね、さらってった方がいいと思うんです。
あらすじは話したけど。
ええ。
そうですね。
ええ。
じゃあ行きましょうか。
はい。
はい、
新宿にの、なんかまあ、主人公の、
はい、
あいつか、
うん、穂高くん
が
両リーグトップのホームランバトルソーさん
の、それちげえよ、
いい名前のおかわり2世、
それちげえ、それセーブだ。
山川穂高くんね。
やーばかは穂高、やーばかは穂高、違うよ。だから、
ね、年間47本50本狙いますよ。
いや、ちげえわ。 その穂高くんが家出して、はいはい、まず新宿に来るとこから始まるね。新宿の歌舞伎町に。
新宿歌舞伎町だから近所ですよ。
その辺です。この辺です。
この辺の撮ってるこの辺の見慣れた風景ですよ。
なるほど。
新宿ゴミ溜め系ポッドキャスト。
はい、新宿ゴミ溜め系ポッドキャスト。
はい。
で、はい、まあ、最初からね、厳しい現実を突きつけられた高校生が、
ね、東京は冷たい、いや僕もね、はい、あの出てきて上京してすぐ池袋 の、 あの西口公園でですね、はい、酒かっくらって寝てたらあのカバンごと盗まれましたよ、ね、で警察に、駆け込んだら、はい、あのてめえまず未成年が酒飲んでんじゃねえって後ろに怒られてあと飲んだからっつってお前その辺に横になるんじゃねえってお前命があっただけマシだと思えと、東京は怖いところだぞっつって状況1週間で
東京は怖いとこだよ。だってもうね、はい、高校生がフラフラしてるだけで最終的にはトカレフ拾ってたからね。
本当その結構重要なとこですけど、そうですね、そうそうそう、トカレフ拾っちゃってましたからね、拾えるところなんです、東京は、
そう、ね、東京見たことないよね、トカレフ
落ちてんですよ、はい、普通に
あのね、本当に、はい、これ放送聞いてる人もあれですけど、はい、そこまで新宿怖くないですから、あと新宿の人ほど路頭に迷ってる人がいるんだったら、はい、1本メールいただければ、はい、mats@tf-tms.jp まで連絡くれればなんとかします。
おお、下働きで、
下働きでなんとかします。
本当にあの山口敏太郎オフィスみたいなあそこにの感じにさせてもらえるんですか。
え、住んでいいってこと。
あの企画会社あったじゃないですか、こう須藤さんじゃなくて、
何
菅さん の、 あのオフィスみたいな感じで
になるなる
使ってもらえるんです、そうそうそう、本当にあるんですね。あのオフィスはここだったんですね。
そう
そんな支えまで、
そうそう、
素晴らしい。
とりあえず連絡くればいいの、はい、
であとあのバニラバニラバニラ求人ってやつ、あれ本当に、あれ本当に走って
た、あれよかったね、あれはよかった。
ってことはあれ森社長のとこに行ったってことじゃないですか。あ、森社長とか言っちゃダメか。
ダメか。
あの、バニラの、
森社長とか言っちゃダメだよ。
バニラの、その、だからね、あれ実名出していいっていう許可は取ってるわけでしょ、ちゃんと。
あ、バニラね。
今回だから結構そのね、プロダクションなんとかみたいな、
はいはいはい、
あの、宣伝
じゃない
ですか。
はいはい、あったあったあった。
あれでよくあるやつ。ホイチョイでよくあるやつ。
あれ使ってたね。
実名ね、
はい、
出してましたもんね、いっぱいね。あれ臨場感につながってました、ね。すいません、続けてください。
いや全然いいですよ。いや、
はい、
さすがにね、最初のオープニングでグダグダなんか歌舞伎町でやってる時に拳銃を高校生が拾うっていうのは、いやそれはありえねえだろうと思って、
ちょっとね若干やっぱピストル出てくるっていうところで、うん、あの引いちゃうところ
は、チャカがね、チャカが出てくる、でかいチャカが出てくる
マジで人殺せるやつが出てくる、
うん、っていうのはどうかなと思ったけど、はい、まあでもあれないとね、最後クライマックス効かないんで、効きがないんで、
あ、ね、大事な
大事な
要素なんですね、チャカが、
チャカが、チャカが大事です、
チャカ
が
ね、チャカカーン、はい、はい、行きましょう、
はい、行
きましょう、はい、
あとあのそのなんか探偵事務所みたいなね、はい、菅さんの、
はい、菅さんのあのフェリーで出会った、あのたかってくる大人ね、
そうそう、たかってくる大人に、うん、の家を訪ねに行って、はい、主人公の男の子が、うん、はい、そしたら訪ねに行ったんだけど、ソファーでいい女が寝てるんですよ、
はい、おっぱいでかい女が、わー激アツやないですか、
短パンと胸チラがそこで、
鉄板にね、ちょっと胸元がはたけてるお姉さんが寝てるんですよ、うん、
エロス、
声が本田翼という、
本田翼、
おい
違和感しかない、
違和感しかない、でもあの菅さんの声、グリシュンの安定感もありました、
ね、あ、グリシュンは良かったね、
グリシュン結構うまいですよね、
グリシュンうまかった、
これまでも、ま
あ、本田翼は違和感、最後の方になるまで違和感あったね
違和感っていうか、なんだろう、あの別に下手じゃないんですけど、うん、何故かね、棒読み感が漂ってしまうっていうのが、
うん、
ありましたけど、まあでも途中から気になくなくなりました、
はい、であれか、はい、そのまあその探偵事務所に行くときにさ、
はいはいはいはい、
あのバスで神楽坂に行くじゃない、
はい、
都バスで、
うん、あ、行きますね、
うん、その時、うん、ほら小学生版ブチャラティみたいなやつがいる
からブチャラティっていうか
すげえ面白かったんだけど、
ナギ君ね、重要キャラですよ、
なんでブチャラティがいるんだよと思って、
ヒロインの弟です、
ヒロインの弟が振りがあるんだよね、
振りがありますね、
はい、
ブチャラティ
で探偵事務所みたいなとこに行ったら、なんかあれだよね、はい、ライターのあれだよね、ヘンプロみたいな、
だあれが山口敏太郎、
そうそうそう
ムーにあのあれでしょ、原稿を下ろして、
いやいや山口敏太郎先生はムーとは あんまりこう、
あ
んまり、
そっちじゃないですか、
あんまり仲がよろしくないから、
飛鳥昭雄さんの方ですか、
飛鳥昭雄さんとはもう抱擁ぐらいの仲がいい、
良すぎでしょ、気持ち悪い
山口敏太郎先生はムー、
敏太郎フィスじゃない、
敏太郎フィスじゃない、
あ、勝手になんか
読み間違え
た、失礼しました、
ムーのこと大嫌いだから、
すいません、すいませんでした、続けてください、すいませんでした、はい、
それでいや本人も言ってるから大丈夫だよ別に
まあまあまあそういうような感じですよね、
はいはい、でムーのね、雑誌ムーのライターっていうね、
ムーのライター、うん、ムーもね実名ですからね、
そうだよね、
いい
よね、 いや、良かったですよ。
なんかね、あのカストリ記事みたいなの書いてるんですよね。そうそう。それの取材の手伝いをするという、そうそう、あの下働き
で、取材のダイジェストで、はい、あのこのいい女の夏美ちゃんだっけ、
夏美ちゃん、
う
ん、
のがピンクの株に乗ってるっていう。
あ、そうですね。
ピンクの株っていうのはまさかいいよね、これね。ちょっと
ピンクの株にタンデムでいけないですよ。もう16歳ぐらいじゃないと、もういい大人が、我々おっさんぐらいになっちゃうと、う
ん、ピンクの株乗りたいもんな、後ろにな、ね、後ろ乗りたいですね、いい女の後ろのピンクの株ですよ。
あれ、しかも最初はちゃんと気使って、あの、後ろのこのキャリアとか思ってたんですけど、はいはい、後半のなんか、あの、爆走してるとこはちゃんとこう、は
い、
下地してくれてます
ね。
ほんと、しょうがねえな
ー。あいつ、しょうがねえな、
ほんとに。主人公、小高くんね。
小高、
やばか、ほ
っちゃんね。
はい。
ほっちゃんね。はい。
で、はいはい、で、その後、あれか、あれか、ヒロインの日向に会うのか。
あれ、なんででしたっけ？
な、たまたまだよ。
あ
そこはね、偶然なんだよ。あそこ、それが弱いんだよね、ちょっと。
ああ、そっか、たまたま、その前にマックで、あの、西口は、歌舞伎町のマックで会ってるけど、
その後の再会がたまたまなんだよね。
あのマックのあそこの席もあれですよ。あの、僕と宇佐美くんが、あの、うさぎキャストのネタ合わせした席。
知らねえわ。知らねえ。
あの、すぐ後ろの、小高くんが寝てるすぐ後ろの席でやってましたよ。
知らねえわ。
バチバチのネタ合わせ。
あんなとこでやるなって話だけどね。はい、やってました。
そこでヒロインの女の子と会って、たまたま会って、
はい、
いろいろ話を聞いたら、
はい、
で基本的にその世界の中では雨なの。
ずっと雨降って
る、うん、まあ梅雨時っていうのもあるけど、全然晴れが、そうそう、晴れが見えないっていう世界。
なんかエヴァンゲリオンのずっと夏みたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうそう。それで、うん、困ったなみたいな感じなんだけど、うんうんうん、このヒロインの春菜は、うん、特殊能力を持ってる。春菜ちゃん、ひな
ちゃん。あ、ひな
ちゃん。はい、全然名前違います。
全然違います。
ひなちゃんね。
ひなちゃんは特殊能力を持ってる。
何ですか、それは。
超晴れ女。
超
松岡修造も。
100% の晴れ女っていう
はい、はい、
のがあって、うん、多分スタンド能力だと思うんだけど。
う
ん、
そんな。
あの、雨降ってても、こうやって祈ると、
お願いします
手組んで祈ると、うん、多分半径 500m ぐらいは晴れにできるんだ。
ゴワー
ッ、
あの、大の大冒険でポップがやって
たやってた。
天候を操るの。
やってたやってた。
あれは雨雲か。逆パターンですね。
うん、
はい。ラナ系呪文が使える。
で、それができるからっていうんで、うんはい、なんかあれだよね、ネットで仕事募集するんだよね。
あ、これ金になると。
うん。
はい。その考え方がいかにも現代的です
よね。
そうね。生々しい。
ここならみたいな登録。
ここならみたいな、そうそうそうそう。特殊能力をね、売るっていう。5000円で。
そうそうそう。
はい、
で、そっから、あれか、あの、ダイジェスト風で仕事の様子が流れるんだけど。
お得意なやつですね。
お得意なやつ。新海誠、はい、
お得意なやつ。
ちゃん、
うん。
得意なやつで、どんどんどんどん晴れにしていくわけよ。
うん、そうそうそうそう。
で、みんな喜んでるっていうところで、雨が晴れになってるだけで、もうちゃんまつ泣いちゃったもんな。
それだけで早くないですか。まだ全然30分ぐらいです
よ。もうちょっと泣いちゃったもん。
あ、
いや、これね、
はい、
日本ってさ、
はい、
農耕民族なわけよ。
そうですね、
うん、
天候にものすごい左右されて生きてきた
よ、ねね、
はずなんですよ。それをね、僕らは忘れてしまってたんだよ。
そうなんですよ。確かに
雨を晴れにするっていうだけでこんなにドラマチックにできるんだと思って、
うん、
すげえなぁと思って。
あとやっぱ美術がすごいから、
うん、
雨模様が晴れにぐわーってなっていく絵とかが、
ね、
すごい
説得
力なんです
よ、ねうん、そうだ、そんなことさ、だって雨を晴れにできるやつなんか、うん、だってジョジョの、なんだっけあいつ、ウェザーリポート、
ウェザーリポート
とワンピースの波とか
まあまあまあ、ちょいちょい、あとポップとか、
ポップとか、
あと3部の3のやつとか
3部の3、だから天候を操るスタンドってさ、そんなにメインどこじゃないじゃん、いてても、
まあね、まあまあまあまあ、
で軽視されがちなんだけど、そこをメインに持ってくるってあたりがすげえなと思って。
あー、確かに。
でもやっぱ日本はやっぱね、はい、重要なんですよ、天候が。
そうですよ、うん、しかも現実世界でこの令和元年のこの時期、梅雨時、うん、雨多いじゃないですか。
そう
か、
だから確かになんかね、かすごいね、
ほんとここ1日2日だもんね、晴れ出したの。
そうそうそうそう、なんか予言かと思ったぐらい、
うん、
作中は一応令和3年ぐらいの話なんですよね、うん、ちょっとだけ未来の、
ちょっとだけ未来、
ちょっとだけ未来、
うんうんうん、
この辺のね、なんだろう、でなんかオカルト描写というか、
うん、オカルト描写ね、うん、まあまあ不思議なことが起こっている描写ですね、はい、
あの君の名の黄昏時とかもなんかね、妙にあの説明がしっかりしてるなと思ったんだけど、
はい、
誠こういうの好きだな。
やっぱりちょっと民族学でね、絡ませてくるんですよ、
うん、
この
都会の感じに、
うん、自分もねオカルトが好きな理由は分かったわ。やっぱこういうね非日常であるオカルト要素っていうのはね、
うん、
お話を進める上でのねターボ要素なんで、
ターボね、
ターボくん、ターボくん、
ターボね、
ターボくんね、ターボくんです。
ターボくんってあのあられちゃんの、
あられちゃんの
弟のね、
弟、あっち超能力使える、
超能力使えるから。
はい、あのなんだろう、フィクションを作る上でやっぱねオカルト要素って入ってるとね、はい、話は進みやすいんだよね。
確かにね、そうですね、
うん、っていうのがよく、あとこのダイジェストのところでさ、
はいはい、
あの晴れにするダイジェストのところで、はい、あの弟のブチャラティがさ、
ブチャラティが、はい、
ブチャラティが飴を渡してるのを覚えてる、
はい、飴姉ちゃん飴舐めてっつってるやつ、うん、はい、
あれ飴と飴をかく引っ掛けてるでしょ、
うん、そうですよ、
気の利いた演出できねえよ。
いやいやいや、ダジャレなんだか、いや本当にすげえ糖分を使うからなのかわかんないですけど、
アニメでこれできないな、ていうかこれ多分後から考えついてるから、
川源の入れ知恵なんじゃないですか。
川源か、
そういうくだらないこと考えそうです。
いやだってこれ台本の段階ではなかったと思うよ。台本とか
絵
本
ってか、
うん、
でもその後もちょいちょい飴舐めてますよね。
だから足したんでしょ、うん、
なるほどね、
だから今月できたんで、今月というか7月上旬なんでできたのが、
あーなんかね編集完了みたいな、
そんなキンキンやったっすね。
そうだから試写会とかもなかったんでしょ。
あーそっか、ね、
できなかったって言って
る、
ひどい話だ
よ。ひでえ
です、押し
試写会ね、
もうね公開時期伸ばすかどうかみたいな話もね、うん、
で、
はい、
で最初ここならで募集しててすごい人気になって、最終的にはあれだよね、神宮の花火大会にも呼ばれるもんね、
神宮の花火大会を開催するために呼ばれるっていう。ね、
そこで 3DCG で花火がパシャーと、はい、俺たちの神宮球場もそこに映ってるわけ、
俺たちの神宮球場とあの隣の第二球場
もあった、
こないだ行ったやつ。この間イベントで収録したやつ
って言って、もうそこで俺泣いちゃった。
花火やころ
なりましたね。
なるほど、
あのねオープンハウスとタフマンのね、
そう
看板がもう入れ替わってますけど。
はい、いやよかった、
これあれしかもちゃんと花火上がってるところを上から撮ってるじゃないですか。
撮ってる、
あれ、うん、あのカメラワークすごいなと
思う。上から撮ってるし、あの 3DC のワンカットで、うん、打ち上げ花火上から見るか
明日から見るか
横から見るかみたいなのも全部答えが出てるな、
うんうん、答え出ましたね。同じ川源でもなぜ最初からこれをやらなかったの。
同じ川源でもとかそういうこと言っちゃダメ。
あ、そっか。川源的にはリベンジしたかったと思いますよ。
多分だ、そういうのを入れたんだろうね。はい、そうね、東京タワーとスカイツリーもしょっちゅう
出
て
くるし、あ、そうそうそう、
あれ前ね、タイムで描いてるもんね。
そうなんですよ。スカイツリーとかね、結構象徴的に出てくるんでね。
サイズ感的には多分さ、うん、なんか同じ風に描いてるけど、全然多分サイズ違うじゃん。うん、でも同じ風にデフォルメしちゃって描いてるのも面白いなと思ったし。
ヒルズとかもね、
うん、
ちゃんとね、出てきますよ。
うん、
スケール感。だから東京感がすごい。
うん、
東京であることをちゃんと見せるための重要なものがいっぱい映ってるし、
しかも話この辺だしね。
そう、
うーん、
あ、そう
メインどころ代々木だしね。
代々木
の駅前のあのハイビルでしょ。そ
う、最初新宿から来て代々木に移ってとか、うん、であと後半池袋になる
とか、袋も出てきた。
袋もですよ。袋も
この辺で
思い出ある。
半径5キロ以来だ
よね。そうそうそう、
すごかったね。
東京感がすごいから、
ああ
説得力がね、
なるほど、
半端ねえっす。
半端じゃないですか。
あ
とあれだよね、
はい、
あれじゃん、そのお天気バイトみたいなのしてる時にさ、
はい、
滝くん出てくんじゃん。
出てきますね。
うんってなったよね。
うんってなります。やっぱね、あの前作キャラが
あれ、
ちょいちょい出てく
る。滝くんと思って、
滝くん出てきますね。滝くん出てくるし、滝くん出てくる前にあのダイジェストでわーって、あのいろいろ晴れにしていくとこで、あのテッシーとサヤチンとか出てきますよ。
あ、そうだ、一瞬出てる。
一瞬出てくる。
うーん、
前作の
あいつら
いや、いいんだけど。あれでしょ、その
お得意なやり方だよね。
あのちょっと未来の話でしょ。
そうそうそう、
前作のね。
そうそうそう、うん、あれ前作、君の名はの方がもっと先なんで、
前作があれ、君の名はが2013年と16年の話ですよね、確かね。
そうそうそう、うんうん、だから君の名はの、うん、えすごい難しいけど、
うん、
天気の子の時間軸だとまだあの二人は会ってないんで、ね、
会ってるんじゃないですか。天気の子はもう2020、
あ、そうだっけ。じゃあいいの、じゃあいいの、会ってんの、
会ってる
の、あの二人は会ってんの、やってんの、やってんの、
やってんじゃないですか。
急にゲスの方向に。
滝くん、滝くんのおばあちゃんとか出てきますもんね。
ババア出てきた、ババア、うん、
ババア、
ババア、
賠償、あのアムロのお母さん。
そうそう ね、
そうそう、
はい、みそうだよね、三葉もちょっと出てくるもんね、
この三葉ちゃん出てきますね、
うーん、このちょっと、あ、うちらすげえ失敗、なんか前さ君の名会やった時にさ、うん、
はいはい、
三葉東京で何やってんの、何の仕事してんだみたいなんで、水素水売ってんじゃねえかみたい
なそんな話しました
してたよ、
もう覚えてねえ、
ノルマがいっぱいいっぱいだの顔してたみたいなことを、
あ、確かにね、確かによ
りによって
健康食品系の営業なんじゃないか
なんじゃないかって言ったけど、全然違ったよお前、
ちょっとでも、まあ、それも経て
それを、それを、それをやったんだ。それをやった上で。
でからのちょっと
ルミネでちょっとジュエリー売ってるみたいな。
ルミネのアクセサリー屋さん
で、はい。新宿のルミネでジュエリー売ってるみたいな。
しかも、でも決して高級店ではない、なんか庶民向けのあれの方がいいですよね。
その辺がやっぱあれだよね。
組紐とかの経験を生かして。
その辺がやっぱり前職、前職、
前職、
前職のあれが効いちゃってんだよね。
効いちゃってんのか分かんないですけど。でもいいポイント出てきますからね。はい、ちゃんとあの名札に宮水って書いて
あったもんね。書いてあった、俺はその名札読んじゃったもん、
あれこれ誰かに似てるな、あれ
とあれって思ったもんね、
思いましたね。奥寺先輩出てこなかったですね。
あれはね、取っといてあるんで、
え
この後
にまさみのスケジュールが取れなかった
ああそれはあるかもしれない、
あのマスカレードホテルやってるんで、
ああそうかあそうだ、いやいや大丈夫大丈夫、マスカレードホテルは今日、
うん、もう終わってます、
終わってた、終わってた、撮影は撮影は終わってた、大丈夫大丈夫、
なるほどね、
そうなんだよ、
はい、そうなんだよ、
そうなんだ
何に対してのそうなんだよ、
そうなんだ、奥寺パイセンも会いたかったね、
奥寺パイセンもちょっと会いたかったですね、結構前の前作の重要キャラも出てきたんで、はい、はい、そんなこんなで後半いきますね、
はい、
はい、じゃあ後半に続く